北海道物産展、最高だよね。
そう、北海道物産
はい。
展が最高って話をしたかった。
そうだよね。なんか
ね
よくやってるよね。北海道物産展ってでもなんか、いろんなとこでやってない？
え。いろんなとこでやってる。ちなみ
そ
に、この収録、月曜日なんですけど、その前日、
はい
日曜
はい。
日に、私、
はい
上
はい。
野を突き歩いてま
お。
して、
はいはい。
はい、
あ、上野でやってる。やっ
やって て
るよ
る？
ね。
そう、ご
やって
存知？
る。あの
やってるんですよ。
駅直結のビルってやってるよね。
そうなんですよ。やっ
あ
て
そ
る
こ
ん
じゃ
です
ない？
よ。
クレープ屋
そう。
さんがあるとこじゃない？あ
あ、
の。
そう。
いや、だよね。え、俺もね、行ったよ、木曜
あ、
日。
本当に？
ま
ニア
さ
ミ
か
ス。
の。まさかの。あ、僕は
そうなん
木曜
だ。
日ちょっと仕事お休み、ちょっともらって上のプラついてたんですけども。
あ、
やって
本当
た
に？
ね。
やって
やって
た？
た。うん。
あ
やってた
れで
ね。
すよ。まさにあれですよ。そう、に行ってきて。今回は、ちょっといろいろ迷って、ロイズの生チョコあるじゃないですか。
出た。
あれをね、俺青い色の、スタンダードのオーレ味が一番好きなんですけど、はい。
なるほどね。
はい。
いろんな色あるな、あれって。
いろんな色あるのよ。なんか
あ、そうなの？
ミルクチョコのやつとか、あとなんか、それこそちょっと抹茶とかのやつもあって、緑色の
ああ、
やつ
そういう
だ。
感じ？
そうそう。あるんですけど、僕はスタンダードのやつが一番好きなんですが、ああいうのってさ、買うときさ、一個買ってとか、いろんな味のやつを一個一個ずつ買ったりとかするじゃん。そう。もう俺オーレが好きなのが決まってるので、2個買って帰ったんですよ。2個。
そういうことね。あ、
はい。
もう別に。そういう
そ
ことね。もう分かってるから。
う。そう、
もう
これが
リ
一
ピー
番だ
ター
と。
としてね。
そう。買って帰っ
いい
た
で
んです
す
け
ね。
ど、今日もね、仕事終わった後に収録してますけど、ちょっと仕事さ、リモートワークでさ、休憩してるときさ、いや、でも俺チョコあるしなと思って、チョコ一粒食べてやるとすっごい仕事のやる気が出る。
なるほどね。
ああ、すごいわ、あれ。ああ、最高だね。
よくあるよね、なんか。こう、別になんかもういろいろ言われてるけど、まあ俺これあるし、みたいな。これあるから全然余裕だし、みたいなやつね。
がね、完全に
それが
俺、
今、生チョコなのね。
生チョコ状態ですね。はい。
なるほどね。いや、
そう。
ロイズ美味しいよな。何でも美味しい。
いいよ
どれも。
ね。そう。
生チョコもだし、
ポ
そう、
テ
ポ
チ
テ
にあ
ト
れで
チ
す
ッ
よ
プ
ね。
スじゃない？有名なのもね。
あるよ
あれ
ね。
最強だよね、あれね。
あれも美味しいね。わかるわ。いいで
最
すよ
強。
ね。
甘いとしょっぱいなんてみたいなね。
そう。
無限ですからね、あれね。
そう。最高のコンボですよね。
そ
わ
う。もう永
かる
久期
わ。
間のもあれ、本当に。ポテ
本当
トチッ
に。
プスだけ。
そうね。味覚のね、神経がね、甘い、しょっぱい、甘い、しょっぱいっつってね。止まんなくなるからね。
なんだっけな、甘いしょっぱいといえばあれ、シカゴミックスってポップコーン知ってる？
ああ、食べたことない。
知らん？なんか一時期さ、ポップコーンの謎のブームあったやんか。ギャレットポップコーンみたいな、
あっ
原
た
宿の
ね。
駅前にさ、
あったあった。
やたら並んでるやつあったやんか。
ね、トリュフ味とかあるやつよね。
駅前のやたら並んでるポップコーンに、まあ、そこだけじゃないけど、シカゴミックスってやつがあって、そもそもそのフレーバーとしてね、キャラメルポップコーンとチーズのポップコーンが一
ほう。
緒に入ってるやつ。
へえ。
なんか
初
ま
め
ず
て
そう
聞い
やん
た。
か。まあ、聞くだけだとまずそうだけど、本当に永久期間なのよ。キャラメル食べて、チーズ食べて、キャラメル食べてみたいな、本当ね、無限。あれやばい。あれはね、アメリカの肥満問題よね。根源はシカゴミックスだと思う。本当に。
や
あ
ば、
れはやばい。
そんなのあるんだ。ちょっと聞いたら食べたくなったけど怖くなったわ。
シカゴミックスはやばいですよ。な、そ
な
れ
る
一
ほ
緒
ど
だよ。ロ
ね。
イズのポテトチップスも一緒。
一緒
あ
や
れ無
ね。
限だよね。
無限だよね。そうですよね。
でもまあ、だんだんおじさんになってきても食べれなくなってきてる。ああいうのも。
まあ
ね。
ね。わかる。それこ
激
そ、
重だもんな。
ね。チョコもさ、なんだ、俺昔だったらさ、多分一箱2日とかで食べきってたんだけどさ。
安いよ
もう、
な。
そう、もう今回は年末までじわじわ楽しもうと思って、ゆっくり楽しもうと思って。
2粒でいいもんね、今ね。
2粒でいい。1 日2
2
粒でいい
粒
の
と
よ。
か。そのぐらいでいいんだもんね。
ねえ、そう
変
な
わっ
んで
てく
す
や
よ
な、確かに
ね。
ね。
ねえ、そう。あとね、そう。僕味噌ラーメンが好きなので、なんだっけ、あれ、有名な、すみれか、札幌の。とかもさ、袋麺とかで売っててさ、買ってくるかめっちゃ迷ったんだけどさ、そう。ダイエット中だから、チョコだけにしといた。
チョコだけでも、チョコ
チョコ、
2箱の時点で
アウ
もう
ト
誤
よ。
差だけどな。
アウトなのよね。
スミレってそっか、北海道か。そうだね。
いいよね。北海道はね、美味しいものたくさんあります
いや、
ね。
全部うまいじゃん。ねえ、
そう
ま
なの
ずいもん
よ。
ね。北海道でまずいもんあったら逆に教えてほしいわってぐらいだよね。
ねえ。 あ、そう、今年の夏にさ、北海道行ってきたんですけど、
あ、行ったの？
そう、ライジン
はい
グサ
は
ンロックフェスに行ってきて、
い。ああ、
そう
はい
そう、
はい
で行っ
はい。
てきて、なんだ、札幌の、すすきののあたりに、まあ、
はい
市場
はい。
があるんですよね。こう、
はい
海
はい。
産物とかが、のお店がいっぱ
ない
集
るほど
まって
ね。
るところがあって、そこでイクラとウニを買って帰ったんですよ。買って帰ったっていう
はい
か、
はい。
買って、まあ、送ってください。冷凍で送ってくださいっていうの
ああ、
で、
そういう感じね。はい
そう
はい。
そう、送ってくださったんだけど、で、俺、この前、家のポストを開けたら、本当に知らないところから、なんか封筒が届いてて、なんかさ、
はい
もう、
はい。
現代社会でさ、封筒届いてることってあんまないじゃない？生きてて。
ないね。
そう。なんか、ちょっとやばいやつかなとかさ、なんか何かなと思って、
はいはい。
そう、めちゃめちゃ身構えて開けたら、そこの、イクラとウニ買ったお店の、から来てて、そこのおっちゃんがさ、そこ元気なおっちゃんなんだけど、そう、イクラとウニの、また冬とかで旬だよ、みたいな、買えるよ、
はい
みたいな、
はいはい。
ぜひ買ってね、みたいなチラシが入ってたんですけど、おっちゃんの元気笑顔がチラシの4分の1ぐらい占めてて、絶対違うと思いながら
顔
さ、
売りなんだね
そう、
名
名物
物
おっ
店
ち
主
ゃん
的なね。
かもしれん
なる
な、
ほどね。
そう、っていうのがありましてね、そう、ちょっと僕
なる
も
ほどね。
買いたくなりました。はい。
粋だね。なるほ
粋
ど
でした
ね。
ね。はい。
まあ、北海道物産展はいろんなところでもやってますし、ね。
ねえ、匠はなん
いい
か買った
ね。
の？その時
物
は。
産展？
うん。
買わなかった。
あ、なかったのか。
特に。
そうか。
もうジャガポックルが好きなんだけどさ。
あ、美味しいよね。
まあ、ジャガービーだからね、ほぼね。
言ってし
ど
まえ
こ
ば
にで
ね。
も売ってるから。
確
ジャ
か
ガー
にね。
ビーだから、あれは。
確かに。
そう。どこでも買えるし。
それはそう
だ
だ
ロ
な。
イズのチョコもね、買ってもいっぱい食べちゃうからなと思って。
はい
そう。
はいはい。
僕は上野
節制。
にドライフルーツを買いに行きました。
ドライフルーツ屋がある。
そう、ドライフルーツ屋があるのよ。めっちゃうまい。そう。あれもね、激物。本当に。無限に食べちゃ
そう、無限、永久期間ね。
そう。そう、
はい
永久
はい。
期間。
ドライフルーツの専門店みたいなのがあるんだ。
あ、そうそうそう、あるのよ。
へ
なんか、ちょっとね、いろんなものを試し買いしたんだよね。
ー。
リンゴに、
うーん。
メロンに、パイナップルに、キウイにって買ったんだけど、
はいはいはい。
リンゴがね、土着そう、うまいのよ。
へえ、そうな
だ
ん
から、
だ。
次、キロで買おうと思います。あ、ほん
あ、
で売ってるの。キロで売ってるのよ。それで言うと、本当に。そ
そうなん
う。
だ。
次、キロで買います。
ストックを、
そう。
持つしな、ドライフルーツな。うん。
こんな感じです。
はい。
皆さんもぜひ、お気に入りの物産展があれば教えてください。
いいです
東
ね。
京にいっぱいあるからね、アンテナショップとかいっぱいありますから。
そうそう、楽しいよね。
ぜ
ああいうと
ひ、
こ大最高。
ご当地物産みたいなのあれば教えて
ね。
ください。
はい。
ちょっとじゃあ熱くなってしまいましたが。
本編いきますか。はい。
本編行きましょう。よろしくお願いします。
お願いします。
はーい。
はい。
さあ、始まりました。フットウェア、ライフイズフットボール匠です。
はい、恭平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この番組フットウェアでは、匠と恭平の2人が全国の物産展を中心に、あ、違う。違いますね。
オープニング引きずっとる。
あ、違いますね。匠と恭平の2人が、プレミアリーグを中心に、欧州サッカーについて、隣で一緒にサッカーを楽しんでいる感覚で情報発信をするポッドキャストです。
はい。
はい。前半パートいかがでしたでしょうか。皆さん、プレミアリーグの話中心にお話をしましたが、
うん。
現在収録日月曜日なんですね。12月11日時点で収録してますが、
うん。
この時点でチャンピオンズリーグが終わってるはずです。
そっか。
はい。
確かに。勝ち抜け決まってん
大
だ。
事件とかがない限りは終わってるはずです。
う
はい。
ん。
皆さんいかがでしたでしょう。マンチェスターユナイテッドはどうでしたか？ 未来の僕どうでした？はい。どうだったんだろう
ねえ。
な。まあ、
楽しい
注目
ね。
とこで言うと、まあ、お便りでも過去にもらっていた死の組かな。
うん。
はい。今、ドルトムントが勝ち抜けで決まっていますが、
はい。
パリとニューカッスルとミランどこが上がるかっていうところで、
うん。
まあ、パリとドルトムントが直接対決。
はい。
で、ニューカッスル、ミランが対決っていう感じでしたけど、
うん。
どうでしたでしょうかね。はい。
ね、どうなっていることやら。
この結果もだし、あとはまあ本当にユナイテッドかな。僕個人的な感情もありますけども、
はい
ユナイテッド今最下位と。
はい。うん。
ね、絶体絶命。バイ
大
エ
波
ルンに
乱。
勝って、かつコペンハーゲンとガラタサライが引き分ければ突破できるという、もう絶望的展開ですけども。
なんか、あれね、まあ、ほぼ無理でしょうの時に言われる希望はまだあるみたいな時のやつね。
いや、本当に。いや、でも、奇跡を起こすのがでも、 我がマンチェスターユナイテッドですから。
そうだね。うん、だね前行ってほしいわ、ちゃんと、うん。
そうね、どうなってるか分からんけども、うん、あんま期待はしないでおきます、今のところ。
う
ん、
そうか、はい。ってことは、しかも、あのミッドウィークの試合は手を抜けないんだね、ユナイテッドは。
いや、抜けないですよ。
ってことは、
抜けないですよ、
そのまま、あの、リバプール戦を迎えるわけだね。
いや、そうなんですよ。
ありがてえ。ありがてえぜ。
きついよね。そんな状況ですよ。
確かに。
試合数も多いですからね。はい。
なるほどね。
こんな感じです。
はい。はい、
でしかもユナイテッドリバプール戦終わった後、ウエストハムで、その次ビラですからね。きつい
な。
きちいでって感じではあるんですけども。はい。まあ、そんな感じで関連して、今回募集してるお便りですね。はい、紹介しますと、ステッカーあげちゃう、フットオンエアダービーの勝敗予想というところで、
はい、はい、
来たる日曜日深夜ですね、はい、フットオンエアダービーというところで、リバプールとマンチェスターユナイテッドの、まあ、我々、強兵と匠が応援するそれぞれのチームがぶつかる一戦があります、
はい。はい。
ちょっとルールのおさらいですけども、そこのぜひ勝敗予想を試合開始時間までに送ってください。
はい。
で、スコアが当たった方にはステッカーあげちゃおうかなと思います。
うん、
さらにスコア予想とプラスして、かつ間に合わなかった人は試合後でも構いませんので、コメントもいただいて、いつも通りですね、はい、試合の展開だったりとか予想だったりとか、そういうところを送ってもらって、ベストコメントみたいなところも選んでステッカーをお送りしようかなと思ってます。はい、
はい、
まあ、新ステッカー旧ステッカー含めてもうありったけ送りたいと思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、
はい、
っていうことです。はい、
はい、
で引き続きお便りテーマ以外の質問や相談報告はフリートークはピッチサイドトークで待ってますので、よろしくお願いいたします。はい、
はい、
じゃあそんな感じで金曜日はピッチサイドトークになりますので、早速じゃあ紹介していきましょうかね。はい、
はい、では、
okay、じゃあピッチサイドトーク恭平よろしくお願いします。
ピッチサイドトーク、
はい、ではピッチサイドトーク早速いきます。はい、一人目、俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさんです。先週の火曜日に J リーグアワーズが開催されました。MVP はやっぱりという感じで大迫選手でしたが、ベストイレブンにマイク、かっこマイクマ選手が選ばれました。また、ベストゴールにはセレスト戦の渡辺龍馬選手のゴールが選ばれました。といただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。J リーグアワーズね。はいはいはい。
チラ見しましたよ、チラ見。
いつもやってるあのカンファレンスね。
ね、あの影ちゃんが司会やってましたね。
あ、そうなんだ。
そうそう。
すごいじゃないですか。いいセカンドキャリアを歩んでるんですか、ね、カンちゃん。
あのハリー杉山と影ちゃんでしたね、確か。
ハリー杉山はいいじゃないですか。サッカータレントです
よ。いいよね。ね、すごいサッカータレント、サッカータレントしてましたけど、ね。
そうね。
ね、あのこれこのアーズ、あの、うん、それこそ大迫選手のはい、なんだMVP ですおめでとうございますみたいなのを、スピーチのシーンを見てたんですけど、はいはい、あの奥さんと子供がねサプライズですって言って出てきたの、はい、あのさ奥さんと子供すごい、まあもちろん、うん、あのそういう祭典だから式典だからさ、はいはい、しっかりした格好をしているわけですよ、
うんうん
うん、絶対知ってただろうと思って
あ、そういうこと？
それサプライズは無理じゃないみたいな。
まあまあまあまあ。
そうそう。っていう、そう別にいいんですけどね、いいんですけど、なんかあのすごい気になったっていうのがありましたね。
大阪側へのサプライズみたいな感じなのかな。
ああ、そう、大阪側へのサプライズなんだけど、多分大阪これ気づいてる、気づかない、さ
すがに。
一切気づかないことなくないと思って。
喜び方とかね。確かに、そうそうそう、奥さんがすごい準備してたら確かに分かるかもしれない、ね。
そうそう、絶対準備するやん、そういう時しかも。
俺なんかめっちゃ高いドレス買ってんな、みたいな感じなかったもしれない、ね。
そうそうそう、そう。
俺のカードで。
ね絶対気づくと思うんだよな、と思って見てました。
お家事情は分からんけど、まあまあ、はい、いいんじゃないですかね。確かに。
ねはい、あとあれね。
悪いって感じだね。はい、
ね、あのうちのラジオは結構あのセレッソサポーターの方多いですけどね。
そうだ
ね。まあ生駒選手ね、代表にも選ばれ、はい、あのベストイレブンにも選ばれね、うん、だいぶ上り調子というかね。うん。
はい、
いいですね。良かったですね。うん。
はい。
はい。って感じかな。はい。はい、渡辺龍馬選手はちょっと移籍の噂が出てますね。うん、はい。
あ、本当。
FC 東京に今いますけど、どこだっけな。
はいはい。
どっか噂出てるんだよな。神戸だっけな。なんか噂出てますね。はい。
まあ、移籍のシーズンですね、確かに。
ね。うん、うん、うん。って感じですかね、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、たこ焼きさんかな はい、来てます。これ、先週来てなかった僕のサッカー応援してって来てますけど、先週は来てない。はい。
たこ焼き。
たこ焼き。
頑張れ。
嘘。ゴール決めてくれよ、たこ焼き。期待してるぞ。
たこ焼き。
なあ。
たこ焼き、何のサッカーだろう分かんないですけども。
ねえ。
頑張って。
ねえ、ゴール決めたら、ほっぺ丸ぐゅってやって、たこ焼きってゴールパフォーマンスやってくれよな。
そういうこと。いいじゃないですか。ゴールパフォーマンス、そうだね。
伝授したから、これで頑張ってくれ。はい。はい、次行くぞ。
はい。
はい。はい。次、コップジョージさんです。シェフィールズ戦の翌日に書いているのですが、遠藤がどんどんコップの信頼を勝ち取っている感じがします。そういや、もうすぐ移籍の噂が漂う時期ですね。補強ポイントはキーパーでしょうか。ケレハーは信用できなくもないけど、もう一人ぐらいキーパー欲しくないですか。あとはチアゴさんいらんくないですか。あとサッカー日本代表のメンバーが発表されましたが、奥抜き幹事選手って正直気になるんですけど誰ですか。俺の好きなガムはジュードベリンガムも知らないらしいです。教えてくださいと来ております。あれだね、
ああ友達か。
友達だね、はい、FFF ですね。
ベリンガムフレンド、ベリンガムフレンドね、
うん、ベリンガムフレンド、
はい、うん、なるほど、は
い、ありがとうございます。
まあ、遠藤ね、うん、
シフィールド戦めっちゃ良かったんですよ遠藤、うん、で、クリスタルパレス戦前半で交代してるんですよね、
うん、
前半というか前半終わりで交代してるんですけど、
うん、
まあなんかボールの借りどころにされてたのでなんかあんまり印象が良くないっていうね、言われ方をされてますけど、僕はもちろん見てて、そうね、逆に言うと今までそんなにね、ファンダイクとかから、アンカーにいるときにパスがこう、ビシバシ入るイメージなかったんですけど、信頼されてきてるから、パスが入ってて、で、その分、なんか、借りどころにされちゃってたのかなっていう気もしてたので、
まあ、
そう、ちょっとパレス戦でね、もしかしたら、チームの戦術的なあれもあって交代になりましたけど、ね、あんまりこう、なんだ、ネガティブすぎる感じになく、また活躍してくれるでいいなと思ってますけどね。多分本人的にも悔しかったでしょうからね。うん。
そうだね。うん、まあでもアンフィールドのゴールはね、
うん、
記憶に残るゴールだったし、
ね、
なんて言うんだろう。こう、一気に気持ちはつかんだ気はするけどね。
ね、
うん、
フルハム戦のゴールで完全に味方にした感じするよね。
あれ、あれでかかったね。
でかかったね。
うん。あれがあったからこそ確かにファンも、チームメンバーも、なんかこう、うん、一皮向けたコミュニケーションになったような気はするから。
そうだよね。うん。
引き続き頑張ってほしい。うん、日本キャプテン、
はい。はい。ね。そうだね。はい。あとは、キーパーはね、一応、アドリアンもいるから大丈夫だよ。
うん、そうだね。絶対的、精神的支柱ね。
精神的支柱。そう。
大事。ああいう選手、マジで大事だからね。
そう。あれ、だから、ロッカールームのエースことアドリアン。
そう。もう本当に。ユネスとか、あの辺の、うん、若い荒くれもをまとめるのはアドリアしかいないですから。
アドリアしかいないから、そう、うん、ね。だし、そうね。あとはチアゴさんいらんくないですか、本当言わんといてあげてっていうね。そう。
まあ ね、そういうタイプだから、ファンタジスタはね、
ね、
忘れた頃に活躍するのがチアゴですから。
ね、はい、ね、なんか。
まずは帰ってきてほしいね。
そうだね。
何してんのかわからんから、
う
ん。
ね、クロップがいつも、チアゴは、ちょっとまだもうちょっとダメだってずっと言ってたんだけど、そう。ついにこの前、カンファレンスで、チアゴは年明けからだよって言ってた。
ちょっとずつ延長されてますけど。
そう。さすがに刻むのめんどくさくなったんだろうね。年明けでいいやって。やってましたね。
なるほ
どね。はい。あと、あれか、奥抜き選手、選ばれましたね。うん。
知らんな。
なんかね、
名前なんていうのこの。
漢字って読むんだって。
漢字っていうの、これ漢字じゃ初めてみたいな、この火星人みたいな感じ。
ね、人弁にね、口書いて、川みたいなね。川っていうか、ぴょぴょぴょんみたいなね。
ね。
確かに。
こんな漢字使うんだ、すごいね。へぇ、ね、
あれじゃないですか。大宮アルディージャのユース出身じゃないですか。
うん、あ、そうなんだ、埼玉出身ね。
ね。
なるほど。
そうそうそう。ニュルンベルクに今所属してますけどね。まあ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。なんか、割と J に数年いて、よし、海外行きますっていうので、はいはい、行きましたけど、ね、代表、はいはい、海外組になって代表、初じゃないのか、選ばれたけど、確かあんま出れてないのかな。で、なんかでも、初感じで、
ね、はいはい。
だからちょっとね、活躍してほしいね。のあれか1月1日のタイとの試合に選ばれてるみたいですけどね。
はいはいはい、
なんかぜひインパクト残してほしいね、
うんうん。なるほどね。ニュルンベルクってなんか懐かしいな、確かに。
ね、清武とか言ったよね。うん、
そう、そのイメージだよね。
ニュルンベルク清武だよね。
そう、そのイメージなんだけどね。なるほどね。
はい。
ありがとうございます。ちょっと注目してみます。はい。
ね、見てみいきましょう。ありがとうございます。はい。じゃあ次、翼さんです。先週の放送でゲームの内容がありましたが、スマブロは、スマブラは、僕、翼さんと、カイトさんと、コップジョージさんと、あと、コップジョージを教えてる数学の先生だね、がやっています。
あ、そう、そういうことね。あの、うん、自分じゃなくて。
そうだ、ね、
自分たちを教えてる数学の先生
が。先生がやってますって。めっちゃ強いらしい。めっちゃ強いですって書いてる。
全然知らないな。
ね、はい。あと、僕は最近、栄冠9のスマホ版にハマっています。お、ありがとうございます。
はい。
はい、とりあえず、
ね、って野球か、
ああ、はい、そう、まずあれね、あの数学の先生がやってます。これ学校の先生だとしたら結構あれだよね、学校でやってるかもしれんよな、これ。なんかそのぐらい悪いよな、
ね、
怒られるぞちゃんと、
う
ん、はい、っていうのと、栄冠9はあれですね、あの先週ちょっとパワープロの話出たけどさ、
はいはい、
そう、
あ、それ系、それ系のゲーム、
パワープロのゲームモードの一つで栄冠9っていうのがあって、あ、
そういうこと、
はいはいはい、そう、なんかね、あの
スターリーグ的なね、はいはい、
あ、そう、に近い。あの、甲子園の、うん、高校野球の、学校の監督になるって、うん、主人公がなるって設定で、はいはい、毎年ね、こう、新入生とかが入ってくるのを、こう、
はいはいはい、
甲子園に毎年優勝を目指して挑むのを、こう、うん、ずっとひたすら繰り返していく、あの、ゲームです。
なるほどね。そう。すごい。
で、栄冠9って、あの、めちゃめちゃ中毒性高くて、うん、
はいはいはい、
あの一回やるとずっとやっちゃうんですけど、
そう、あ、そうなんだ。
そう、これね、俺気づいたら栄冠9、あの、なんだ、本当に大学生の時かな、大学生の時俺、うん、15時間やってたことある。
なんそと、やめどころがないの、どんどんどんどん新入生が入ってくるみたいな。
そうそうそう、なんかさ、高校野球ってさ、
うん、
夏の甲子園と冬の甲子園、冬の甲子園、うん、あ、選抜か、春の甲子園があるじゃないですか、うんうん、あれでこう、まあ、一旦こう夏のやつが終わると、だいたい7月、8月とかに、うんうん、まあ、敗退とかしますってなると、
うんうん、
次、秋の大会が来るんだよね。
で、なるほどね。
そう。で、はいはい、夏で3年生が引退するんですよ。だから、2年生、1年生残ってる選手たちでチームを組まなきゃいけない。
はいはいはい、
だから、そこに、よし、終わった次のチームどうしなきゃいけないっていうので、回し始めるのね、はい。で、こう、秋の大会終わって、秋の大会終わると、その、結果によっては春の選抜甲子園に出れる。
はいはいはい、
でやっていっていって、春の甲子園ぐらいまで行って、春の甲子園終わるとそろそろ4月が来るんですよ。でそれと同時に、あのスカウトとかをして、あの次の選手たちにいい選手たちを取ってくれるスカウト活動とかを並行してやるのね。だからずっと一度やることがあって、気づいて新入生入ってきてまたやんなきゃってなるから、マジで終わらないんですよこれ。
本当のなんか高校の部活みたいな感じだよね、確かに。
そうそうそう、めちゃめちゃ面白いんだよねこれも。結構栄冠9は人気なんですよ。で、あのスマホのね、あのアプリ版が最近出た、3ヶ月ぐらい前かな、出たんですけどね、もう人気あるらしいですね。見てる
と
ね。
クラブチームの監督なの、それは。
あ、ね、なんか、まあ、高校の監督だから、あの、まあ、野球ってさ、
学校なんだ。
そうそう、学校、はいはい、だから自分で何々高校とかつけられるんですよね。
あ、そうなんだ。じゃあ、そうそう、顧問の先生なんだね。
そうそうそう、顧問の先生って感じ。
勉強は教えないの、顧問の先生として。
なんかね、あれなんですよ、あの、スゴロクみたいなマスを進めてって、うん、そこでイベントが発生するんだけど、あの、選手の勉強、うんの偏差値みたいなのが一人一人あって、偏差値が低い選手はテストの後に調子が落ちるんですよ。
そう、細かい。
そう、成績が悪かったっつって、あのちょっとテンションが下がったみたいな、勉強しろバカみたいな、そう、
あるのね。
あるんですよ、っていうね。そう、だからそういう、なんかそう、それこそ勉強とかの要素とかも、だからそう、ゲームに関係してくるっていうね。
危ないね、これ時間解けるやつだね。
時間解ける。
翼さん、ま、
マジ気をつけてほしい。はい。
なるほどね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次行きましょうか。はい。
はいはい。
次、カイトさんです。お二方は現役、もしくは OB のサッカー選手が出てる企業 CM って何が好きですか？ちなみに僕は、そこからという車買い取り会社の CM が好きです。リンクとして載っけておきますね。っていうので、リンクいただいてますが。
全然知らない。
ねえ、そこから。
あ、本田圭佑さん編。なるほど。リンクをもらってますけど、本田圭佑編。
はいはいはい。2
つもらってるけど、これ一緒なのか？
一緒なのかな？でもなんか URL 違いそうだね。
あ、本田編。どっちも本田圭佑だ。
ああ。本田じゃが出てるんだじゃん。なるほどね。見たことないな。
うん。 なるほどね。車買い取りそこから。なるほど。
なるほど。ちょっと見
てお
きます
ね。YouTube で検索すると出てきますので。なるほどね。
そこから。ねえ。
た
くみは、
本田先生。
好きな CM あります？
僕は一番好きなのなんだろうな。ナイキの CM かな？ザ・スイッチってやつが。何回か前に話したことあるかもしれないけど。
あるよね。俺ら結構好きな CM 話するもんね。
そうそうそう。ロナウドと、はいはい、ボールボーイが、入れ替わってるようなやつ。君の名は、
はいはいはいはい、
多分君の名の原作なんじゃないかと思ってるんだけど。
あれスタートなんだ、あれ。新海誠監督はあれそこを見てね、発案したの、ね、
うんうん、だと思うんですけども。
はいはい、
イングランドの少年と、
はいはいはい、
貧しい少年とロナウドが入れ替わっちゃうっていう、もう聞いただけで面白いやつ。
そうね。ナイキ
はもうね。それでも時系列とかも、時系列大虫で代表戦で戦うっていう。はいはい、その大人になったその少年がロナウドと戦うっていう。でも当時、絶対これ時間軸おかしいじゃんと思った。ロナウドまだ元気かやと思ったんだけど、うんうん、今見るとあながち間違ってない。
そうだよね。いけてるよね。
いけてる。40ぐらいまでやりそうだし、彼。
そうだよね。
全然あながち間違いじゃないっていう。
それこそだってあれだもんね。メッシ親衛隊とかはきっとその感じだもんね。
あんな感じ。そう。若き日のメッシとぶつかっちゃって、みたいな。頭入れ替、ね、なんか入れ替わっちゃって、みたいな。そう。
ね。
っていう CM がありますから、皆さん気になったら、ナイキ、ザ・スイッチで調べると多分出てくると思う。
ねえ、懐かしいね。はい。なんだっけ、選手の、サイボーグじゃなくて、なんだっけ、クローみたいなのと戦うやつとかもあるしね。
ナイキはね、おもろいんだよ、毎年。
ナイキは CM 凝ってるよね。うん。
そう、面白い。
はい。僕が一番好きなのは、クリスティアーノ・ロナウドが出てる、シンガポールのスーパーの CM、
ね。ショッピーね。
ショッピー。
ショッピ
ーショッピーショッピーってなるやつね。
ショッピーピッピピッピ
そうそう。
ダンスですね。
そうそう。
これも、やばいですね。ね、
稀に見るクソ CM ですからね。
ロナウドの無駄遣いね、あれも。
ね。ロナウド、シンガポールって検索すると出るので、ぜひ見てください。面白いんで。はい。ぜひぜひっていうのでね。
なんだろうな、本田圭佑つながりで言うと、昔マクドナルドのハンバーガーの CM やってたやんか。
はいはいはい。あったね。うん。
うん。クリアファイルいっぱい持ってた、確かに。
ねえ。
本田圭佑の。
本田圭佑のもあったし、WBC のも持ってたわ。うん。ちょっと前の。ね、そう、両方持ってたな。はい、うん。あと、あれじゃない？本田圭佑で言うと、ペプシじゃない？ツイッターでじゃんけんするやつ。
じゃんけんね。
じゃんけん
ね。ありましたね。
なんで負けたか、明日までに考えといてくださいってやつね。はい、うん。おもろかったね、
意外と本田先生メディアにそういうのノリノリで出てきますから。
ね、楽しそうに CM 撮影してます。はい。
はい、ですか、
はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次行きましょう。はい。次、コウスケさんです。ずっと思ってるんですが、川崎フロンターレのチョン・ソンリョン選手って J.I. パークさんに似てるくないですか？お二方、リスナーの皆さんは、この選手、有名人に顔似てるなというものはありますか？といただいております。はい。はい、ありがとうございます。確かに、
まあ、同じ韓国人やしなって感じあるかもしれない。
まあね、確かに、ね、
確かに似てる。
似てるよね。
分からなくもないって感じ、
ね、うん。キューブを開けますって顔してるもんな。
パーク先生ね、ちょっと、ね、なんか。なんだろう、2、3年ぐらい前だけどね、パークさん大ブレイク、
ね、
今何してんのかちょっと分かんないですけ
ど。ねえ、いいですよね。J. パークさんはなんかなんだろうな。紳士な感じが出てて僕は好きなんですけど、
ね、いいですよ ね、
うん、いいよね、
みんなが憧れてよ ね、全サラリーマンがああいう上司になりたいと思
なりたいよね
全おじさんたちが ね、
ね、後輩にかける言葉のね、温かさと厳しさのね、このね、両立が素晴らしいですよ、 J. パークさんはね、
うん、俺はね、はい、これ写真をね、
はいはい、
載せといた、京平と一緒に見てるやつに、
はいはい、
FIFA の固有フェイスになる前のグリーンウッドもね、J.Y. パークに似てるのよ。
似てるわ。似てる。似てるわ。
髪型も似てるし。
J.Y. パークだね。
固有フェイスになる前のグリーンウッド。18歳ぐらいの、ね、グリーンウッド先生はね、J.Y. パークなんですよ。
J.Y. パークってそこかしこにいるんだね。
そうだね。
おもろいな。俺一個だけあって、これ。うん、俺ずーっと言ってるけど、あんまり共感されないんだけど、人に。うん、ハリー・ケインと、うん、ライアン・ゴズリングって俳優わかる？あれ、ララランドの俳優さん。
はいはい。
ってめっちゃ似てると思うんだけど、なんかあんまり共感されないんだよね、俺。
なるほどね。
そう。
なんだろう、 どこ、なん、髪型
じゃないか。髪型と、なんだろうね、あの、この、なんだろうな、あの、顔の、なんか、長さというか、こう、形というか、なんて言うんだろうな。
いや、わかるよ。わかる。ザ、イギリス人みたいな感じだよね、なんか。
そうそうそう。なんかね、フォルムが似てるんだよね、フォルムが。そうそう。
わかる。
そう、いつもね、見てて、
俺が。彫りの深い、彫、うんうん、りの深い顔、顔長な感じね。
そうそうそう。
わかるわかる。
ね、あの、ララランド見たとき、あ、ハリー・ケイン出てるんだって、マジで思ったからね、俺最初。あの CM 見たとき。
ね、
そう。ね、ちょっとありますよね。まあそういうのあるよね。なんかあの人とあの人似てるよね、みたいなね、
うん。あとはルカクとストームジーでしょ。
出た。
レジェンド級似てると言えば、ルカクとストームジー、
ね。マジであれだからね、あの、どっちでしょうクイズをやったもんね、まあ、ツイッターで、ね。
たく
みね。
そう。一緒にやりましたね。ストームジーとルカク。
ね、あれマジで似てるな、うん、
はい。
はい。というわけでね、あの、匠の昔のクイズも多分、あの、あるのでね、ぜひね、あの、見てみてください。
そう、久保一号さんに多分、あれだよね、うんうん、クイズお便りかなんかでもらったんだよね、確かね。
そうだそうだそうだ、あったね。そうそうそう、確かに、似てんだよ。
あれ以来俺、ストームジー結構聞いてるもんだって。
そこからある。ルカク入りでリスナーになったの。
イギリスのレジェンドラッパーですけど。
ストームジーをね、
いいビートを作るんですよ、彼は。
いいトラックメーカーなのね。はい、
そうなん
です。ありがとうございます、はいはい。はい、そんな感じです。じゃあ次行きましょう。はい。はい、俺の好きな仲間はジュード・ベリンガムさん、2つ目かな、いただいております。もう1つ送らせていただきます。我々セレッソって言っちゃってるんだ。我々セレッソに関係ないですが、先週土曜日に天皇杯の決勝がありましたね。土曜日でしたので学校だったので録画して情報は一切見れずに、情報は一切入れずに帰ってディレイ視聴しました。試合はボールをつなぐ川崎とロングボールを送ってスピードスターの細谷真央選手に収めるという構図に、スタッツで見ると120分でシュート本数は川崎が7本に対して柏19本。翌内でも4対13と川崎ゴールに柏がおせおせのムードでした、特に細谷が2度決定機を迎えましたが、どちらも川崎のキーパーチョン・ソンリョンが止める。川崎は試合途中にレアンドロ・ダミアに変えて小林優を、延長後半スタート時に小林に変えてゴミスを入れ、攻撃陣の安定感をキープさせました、特にゴミスのヘディングを川崎のキーパー松本選手がファインセーブ、決定機を両方とも活かせずに PK 戦に、結果10人目で両方キーパー同士になり、松本選手のキックをチョン・ソンリョン選手が止めて終了。結果0-0で PK8-7 で川崎が優勝。川崎にとっては2シーズンぶりのタイトル、カラバオカップの決勝、チェルシー対リバプールを思い出させる試合内容でした。ではでは、長文失礼しました、PS 年末年始に東京に帰省します、せっかくなので対戦のチケットを家族分予約してもらったら当たりました。しかも家族全員祖父母の分もです。すごくないですか。お二方は行く予定ですか、会えたら嬉しいですといただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございますと同時に、前半の、オープニングトークでほぼ同じ内容を喋ってしまって本当に申し訳ない。
確かにそうだ ね。おさらいみたいな感じになりました。もうより詳しいけどね。
そうだね、は
い、
うん、
ありがとうございます。
いただいておりますね。え、まあ、で、あの、川崎は本当におめでとうございますっていうのは、あの、前回言った通りですし、うん、ね、あの、ゴミス選手のヘディングの、あの、シーン見たけど、あれすごいね、よく止めたなって思いましたわ。
いや、ね、ゴミスね、ゴミスが今川崎にいるんだもんな、それで言うと。
ね、
うん、
ゴミスすごかったよ。パワフルだったもん、うん、ヘディング。威力おかしい。
いや、ゴミス大好き、うん。あの、なんて言うんだろう、まあ、フランス人の。
はい、はい。
そう。まあ、いわゆる本当になんか、僕的にはもうイニエスタが来たみたいな感じぐらいですけど。
大騒ぎや
ん、うん、今で言うとなんかドクみたいな感じじゃない、あの体格のいい、うんうん、ダイナミックな、そう、そうね、ダイナミックだけど繊細さもあるみたいなフォワードですけども、
うん、
はい、
うんうん、
なるほど ね。
そうだね。まあ本当にそう書いてくださってる通り面白いってか、白熱した PK 戦まで行きましたけどね。こういう試合はね、うん、なんかね、あの、ジリジリしてて見てていいですよね、うん、面白いよね、うん、
いいですな。そう、小林優ってまだ頑張ってんだな、はい、確かに。こういうとこで、ベテラン、ね、小林もそうだし、家長もそうだし。
うん。ね、
頑張ってほしい、ね、ベテラン。
ね、うん、小林優はね、よくあのスーパーサブで出てくるイメージありますけどね。
そうだね。
うん、
いや、懐かしいな、あの優勝が。ね。
ね、
中村健吾の、
はいはい、
いや、ドラマですよ。初優勝みたいなのもね。ね、
は
い、
そうだね。
懐かしい、はい、あのメンバーが。はい。
ね、はい。で、対戦については、2人とも行きません。はい。
そうね、
僕は和歌山にいます、はい
ね。
はい。
あ、そうじゃないですか、確かに。
はい。
はい、
なので、 申し訳ないのでステッカーとかは渡せないので、今週のお便りの予想で当ててステッカーもらってください。
そうだね、全然送りますから当ててくれたら。はい、
ねえ、はい。ね、東京に帰省するんだね。珍しいね、なんかね。ね、
なんていうことか。
はい。
はい。
っていう感じです。ありがとうございます。次行きましょう。次がサミュエルエト2時50分さんです。どうも、サミュエルエト2時50分です。お二方のアドバイス通り、ゲームを購入しました。先週ポケモンの話が出ていた時に懐かしく思い、ポケモンスカーレットバイオレットを購入。10年以上ぶりのポケモンですが、想像以上に楽しく没頭中です。お、いいですね。ポケモンといえば技を覚えさせるのも楽しみの一つですが、エロすぎる技もありますよね。例えば、潮吹き。水浸し、穴を掘る、舌で舐める、硬くなる、乱れ好きなどです。私が捕まえたポケモンには、潮吹きからの水浸しや、舌で舐めるからの、硬くなるからの乱れ好きなど、コンビネーションを駆使して、ポケモンマスターを目指します。本当にやかましいですね。はい。また、サトシが言っている、ポケモンゲットだぜ、というのは、所持ポケモンの数に応じて、納税額が増えるということでしょうか。ということは、ポケモンバトルで得た賞金にかかるバトル使用税もあるんですかね。以上ですと。ありがとうございます。
はい。
はい。どうする？全体的にスルーする？うん。はい。まず、あれだね。ポケモンご購入されたとのことで、僕もポケモンめちゃめちゃやってるので、
ポケモン SV ってそうなんです。スカーレット・バイオレットなんだ。
あ、そうなんですよ。今、第9世代ですけどね。赤、緑から出て、ね、はい。今回は。はい、なんかずっとね、なんかこうダイヤモンド、パールとかさ、なんか、ブラック、ホワイトとか、なんか色なのか色じゃないのかよくわかんないけどやってたけど、またなんか色に戻りましたね。スカーレット、バイオレットってね。
はいはいはい。なるほどね。
はい。まあね、ポケモンの技を言いたかったがためにポケモン買ったんじゃねえかって僕は今考えてますけどね。
そうだね。
はい。ありますけどね。まあまあまあ、楽しみ方は自由なので、僕は何も言いませんが、ねえ。
どんなポケモンなら全部覚えられるんだろうな。
ちょっと厳しいな、これ全部はな。
水タイプかと思いきや、でもね、
そう。
乱れ好きとかは、くちばしがあるタイプだよね。
そうだね。あとね、舌で舐めるはね、覚えるポケモンが少ないです。
ゴースとかじゃないの？
そう、ベロリンガーとかね。
ゴースゲンガーとか。ベロリンガー懐かしい。そう、寿司ね。
そうそう。寿司の人よ。そうそう。
舌で確率で麻痺するやつね。
そうそうそう。よく覚えてますね。
そうだね。
ね、この辺だとあれじゃない？匠がやってた時は水浸しとか技ないんじゃない？
ないね。
そう。
潮吹きはあったね。海洋画が覚えるやつでしょ？
そう、海洋画の潮吹き。そうそう。
そう。体力が高いとダメージ倍増するやつやな。
そう、火力がやばい、
ね。噴火と一緒だね。グラウンドの噴火ね。
おお、噴火もわかるんや。そうそうそう。この水浸しはね、はい、相手を水タイプにするっていう技なんですよね。
そんなの。
そう。
相手を水タイプ、そういうこと、電気を通りやすくするみたいな。
そうそうそう。
そういうこと。
そうなんですよ。
そんなのあるんだ。
あるんですよね。ねっていうのでね。そう。はい、はい。まあね、楽しみ方は自由なのでね。はい。好きにしていただいてね。はい。はい。あと、ダウンロードコンテンツが、それこそこの放送された時はもう出てるはずなので、多分僕は、あれです。ポケモン世界に旅立ってると思います。はい、
ね、
この放送の頃には。はい。
なるほど。
はい。あと、最後の、なんとかだぜのところは、滑ってるので無視します。
なんとかだ。これ伝わらないね。なんとかぜって、この税金の税ね。
そうね。
ポケモンゲットだぜ。うまいけど。
ね
ポケモンの数に応じて納税額が増える。はい、そうね。
ね
ポケモンは固定資産としてね、パソコンに預けてても結構、
ね。まあさっきのパソコンに、ね。
換算されちゃうのかも。そう。
ね。
ねバトルしようぜね。
はい、ねはい。ね。はい。基本無視させていただきます。はい。ありがとうございますね。はいはい、
ピッピカチュウで。はい。
みんなもポケモンゲットじゃぞうだね。はい。ありましたね。大木戸博士ね。はい。はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ次いきます。ペップの娘の彼氏さんです。最近はベリンガムさんのお友達をはじめ、若いリスナーさんが増えてきましたので、風紀を乱さないように気をつけないといけないですね。バムの話とか、キャバクラ嬢をお持ち帰りした話ができないのが少し寂しいです。言うとるやんってやつね。
全然いいですよ。
ね。はい。さて、そろそろクリスマスですね。パートナーやお子さんがいらっしゃる方は、どんなプレゼントをあげようか必死に考えている頃でしょうね。私もこのクリスマスには、娘にはアンパンマングッズをプレゼントし、妻には私のネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲を2発ぶち込もうと思います。 完成度高えな、多い。銀玉ね、銀玉ネタですが、ご存知ですかね。
はい。
ね。はい。さて、お二方は過去にいただいたプレゼントで、あれと違和感を感じたものはありますか？私は高校生の時、彼女からのクリスマスプレゼントで、バラ草履をいただいたことがあります。当時の私は、彼女にどういう意図か真相を聞くことができず、そのバラ草履をいただきましたが、一度も履かず、倉庫にしまっていました。その後も彼女とは半年ほど交際を続けておりましたが、私が部活動と生徒会で忙しくなり、会える機会が減り、自然消滅となりましたが、もし別れずに交際を続けていれば、もう一度クリスマスを迎えて、あの時の真相を聞けて、さらには違う、わら関連のプレゼントがもらえていたのではないかと、今となって後悔が絶えません。つい先日、年末の大掃除で倉庫を整理していた際に、そのわら草履が出てきて、当時の甘酸っぱい青春を思い出して、筆を取らせていただきました。ちなみに、その彼女に私の筆を下ろしていただきました。やかましいですね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ね、ちょっといろいろお便りいただきました
が。まさかの初体験の話でした。
ね。はい、ね。はい。どっから行こうかな。プレゼントか。過去にいただいたプレゼントであれって違和感感じたものありますか？
そうだね。
あるかな。
記憶にある、まあどうだろうな、もうなんか中学生ぐらいの時になった時にもう、
はいはい、
別にクリスマスプレゼントに特に期待しなくなって、別になんかその
冷めた言葉や
ん、 なんかサンタさんにお願い書いたりとかもうなくなったんだよね。
あ、はいはい、
でも弟が小学生だったからまだそういうやり取りはありつつ、
はいはいはい、
だからもう俺はもらえないのかなと思った時に届いたのが、あの、ゲームキューブのドンキーコンガ2だったのはめっちゃ覚えてる。
いいじゃん。
知ってる？ドンキーコンガ。知ってる？
ああ。なんかあった気がするけど、どんなやつ？
太鼓の達人的なやつ。
ああ！あった！あった！
太鼓の達人、ほぼ太鼓の達人だね。
うん。
のドンキーコングバージョンで、ハルコンガっていう専用のね、
コントローラーっていう
か。コントローラーがついてくるね。右と左のタル。
はいはいはい、
叩いてリズムゲームをするっていうドンキーコンガってゲームがあるんだけど、しかも2ね。
はいはい。バーは持ってないのに。
うん、そう。それでめっちゃ記憶にあるな。そう。誰も周りで持ってなかったから。
そうだよね。
そう、右と左と、あと拍手、パンって音をね、その感じ
で、
3種類を。
履いてくやん。そ
う、もうアフリカンになれるっていう人た
ちが。匠のアフリカン好きはそこから来てたの、ルーツはそこ。
ドンキーコンガ2はね、ずっと覚えてますね。はい、ひたすらやってた。めっちゃうまかったよ、俺だから。
でしょうね。
ドンキーコンガ2。ひたすらやってたね。
それおもろいな。はい、急に、別にあれでしょ、ドンキーコンガ2の話題を親とかにしたわけでもないんでしょ。
ない、全然。
ないんでしょ。
謎にドンキーコンガ2とタルコンガをもらった。いるかな、ドンキーコンガ2をやってた人がいたら、ちょっとね、一度語り合いたいんだけどね。
そうだね、お便り欲しいよね、なんか、ね。そう、
ドンキーコンガ2ってタイ
トル。オープニング、最初つけるとね。
今でも覚えてる。はいはい、ガンタナメラっていうね、なんか、多分アフリカかなんかの、なんか童謡みたいなやつがあるんだけど。
はいはい。
ガンタナメラっていう曲があるんだけど、めちゃくちゃ俺上手だった。
やばい、収録されてる曲ってさ、なんか太鼓の達人みたいに最近流行ってる曲とかじゃない？
あ、そうだよ、そういう系、そう、あ、そういう系、いわゆるな夏祭りとかあるやん。
はいはい、ホワイトベリー、
ね。太鼓の達人、そう、
はいはい、
そういうのもありつつ、当時だとあの、はいはい、オレンジレンジ全盛
期。ああ、いいですね。うん、
そう、誰が歌ってるかわかんないカバー。カバーオレンジレンジがいっぱい入ってるみたいな。
ああ、原曲じゃないんだ。
版権のね、うん、版権の問題でね。
なるほどね。マクレスター U と一緒ね。
はい、そうそう、僕はドンキーコンガ2ですね。
なるほどね。はいはい。ちょっと僕は、プレゼント、クリスマスプレゼントではないんですけど、
はいはい、
あれは中学3年生かな、高校1年生かな、付き合ってた彼女からもらった手紙に一回ね、宇多田ヒカルの Addicted to You、はい、Addicted to You みたいな曲がある。
はいはい。
わかる。なんか、
全然知らんけど
な。そう、な曲があるんですけど、その曲のね、はいはい、てかさ、中学高校生とかの時さ、手紙に歌詞をちょっと引用するみたいなってさ、まあ、青春としてあるじゃない。うん、あると思うんですけど、ね、まさかの、その歌詞を書いた、フルで書いた手紙をいただいたことがありまして、
あら、
当時、
ゲーマーだね。
そう。はいはい、当時、15歳ぐらいの自分ですらちょっと引いちゃったっていう思い出がありました
ね。届けたかったね、その歌詞をね。
そうだね。そう。だから、未だに、その宇多田ヒカルの曲をシャッフルとかで再生して流れると、その子のことを思い出すから、まあ逆に言うと正解っちゃ正解かもしれないよね。なんかね。
それはもう、デレアリと一緒やな。
ね、
デレアリさんは、わらぞおりを見るたびに思い出すってことだからね。
そうそうそう。同じです。
そう。この初めてを。
ね、
記憶した。そう、彼女を思い出すわけですね。
ねえ、ありますよね。なんか、あの記憶のトリガーみたいなね。
わらぞうりって何なのか分かんないけど、あの昔のあの、ぞうりってことだよね、多分ね。
ねえ、なんか、本当に、あれでしょ、時代劇とかに出てくるような
時代劇とか。そういう感じだよね。手編みかな、ね、分かんないですけど。
手編みのわらぞうりってパワーワードすぎ
るかもしんないよ。
なあ、ちょっと気になるなあ、なんかな、はい、あの、ね、あの、いい思い出お持ちですね。はい、てるやさんね。はい、甘酸っぱい思い出ありがとうございました。はい。
はい。
はい、じゃあ次行きましょう。はい、ディディエ・ドログバさんです。大谷翔平、えぐいな。10年で1015億って、わらわらわらわら。1年で101億5000万ももらえたら何しよう。二人はどう？てか、石瀬パリは元気か？といただいております。はい。
ありがとうございます。
はい。ね、大谷選手のね、ありましたけど、なんか、はいはいはい、スポーツ選手の史上最高額なんですよね。
みたいだね。それで、ね、あの、メジャーリーグでも一番って感じなんでしょ？
そうだよね。そうそうそう。
もね、でも、ね、スポーツ選手だと、でも、年俸換算だと、多分、サウジ系とかメッシとかロナウドみたいなところは、多分、もっともらってると思うけども。
そうかそうか。うん、あれだから、10年で1015億ドンっていう長くて金額が大きいからって感じなのか、今回は。
そうそうそう。それはあると思うね。
ねえ、だってなんかさ、そのなんだっけ、10年でその1000億みたいので、その1000億あったら大谷が個人で売、あの、購入できるもの、買収できるものに、あの、スポンサーの成功さんが入ってたっていう話を聞いてめっちゃ笑ったんだけど
企業ね、
そうそう、
ね、
そう、すごいよね、ちょっとレベチですよね。
100億か、すごいな。ふるさと納税どれぐらいできるんだろうね。
そうだ、この時期そうだよね。ふるさと納税考える時期ですね。
ね、日本のすべてのものをふるさと納税で手に入れられそうだよね、これね。
ね、そう。この関連で言うとさ、あの、なんだっけ、日本人の年収が100円上がったとかさ、あの、あとあれね、あの、なんだっけ、彼が卒業した高校の、あの、年収、平均年収が4000万上がったとかさ、やばすぎるエピソードがね、ありますけどね。
すごいな、まあでもそれは日本人からこういう選手が出るってすごいね。
ねえ、ちょっとすごいよな。なんかそれこそさ、あの、イチローもすごかったじゃない？なんか MVP とか取ったりとかしてたけどね、うんうん、あの、こんなに早く、しかもなんかピッチャーもやって、バッターもやってて、二刀流でね、うん、あの、史上最高格でみたいな人が出てくるってね、うん、なんかサッカーもね、いずれね、バロンドール取る、あの、男子の選手ね、あの、とかも出てくるといいけどね、澤、うん、選手は取ってますけどね、あの、女子で、ね、日本人女子でね。
二刀流みたいな。ね、キーパーもやって、フォワードもやるみたいな。ね、で、バロンドールみたいな。
ねえ。ちょっとレベチだったな。
うん、出てほしいけどな。
出てほしいけどね。そうだね。
ちなみに、ドログバ先生は中国行った時、ね、確か20億とか、そんぐらいだった気がする。
マジ？そうか。
年俸がね。だから、ドログバ5人分ですよ。
ね。ドログバ5人分やばいな。確かに、うん。
しかも中国のね。中国マネーのドログバ5人分ですから。
ね、やばいね。うん、
懐かしいですけど、まあ結局未払いで多分それでやめちゃったと思うけど、確かに、
ね、はいはい、あ、じゃあもらってないんだ。だからそっか、あの、何しようってちょっとワクワクしながら想像してるんだね、きっとね。
そうね、はい、うん、
そうか。ね、ちょっと2人はどうって言われてももう想像つかんな、うん、
いや、もう、うん、ね、
そう、本当に言った通り、
そうだね、難しい、
うん、ふるさと納税どうしようってくらい、うん、俺は、うん、
日本全国の小学校にドンキーコンガ2を買おうかな。
寄付そ, う、うん、そうね、アフリカンの子供たちを育ってほしいもんな、リズム感のあるな、
う
ん、
はい、ありがとう、はい、
ね、石瀬パリは元気か、そう、最近そば俺コウタとあんま連絡取れてないな、
元気なんじゃない、
まあ元気そうだよね、うん、元気そうには生きてるな、うん、
元気だと思います、
ね、
はい、
年末忘年会ぐらいしたいな、そういえばな。うん、
そうね。
ね。はい。っていう感じです。ありがとうございます。次行きましょう。すっとこどっこいビッチさんです。 先週初投稿を読まれて感激したすっとこどっこいビッチです。今回は名古屋グランパスの新エンブレムについてです。新エンブレムの印象はパッと見でローマ感、ローマ、AC ローマかな、エースローマか、ローマ感ありますが、上側の渦に NGE と下側にシャチがあしらわれ、前のエンブレムを踏襲しながらもスタイリッシュにまとめてかっこいいのではと思っています。4回程度サポーターと話し合って決めたのも好感度が高いです。お二人の中で新エンブレムの印象やお二人が好きなエンブレムの話など聞けたらと思います。長文失礼いたしました。この X が変遷分かりやすいのでリンクを貼りました。ご活用いただければ幸いですといただいております。というわけで見ます。はい、匠今見てる？開いてます？
うん、見てる見てる。
どうですか？よいしょ。
あー、こういう系なのね。なるほど。
はいはいはいはい
はいはいはい。
ちょっとね、皆さんもあの名古屋グランパスエンブレムでググりながら見ていただければと思うんですけどね。うんうん、
なるほど。
はい。
ちょっとなんか抽象寄りになったのね。抽象ってあのなんか、
うんうんうん、
なんていうこう。難しいけど
具体抽象の抽象やろ。
そうそう、具体抽象の抽象的な感じに寄せたのね。
はい、ね、
うん、確かにアパレルとかにこう使いやすい感じなのかもしれないね。
ね、あの今風だな、確かにな、かっこいい。
はいはいはい、
うん、あでもなんかあのシャチがしっかり下にこう生きてる感じがしてて
か
わいい、ね、
これシャチなのか
ね。
シャ
チ、下の
確かに
下のクイッてなってる、クイッてなってるとこ
これ NGE ってまあ確かに言われればわかるね、これ
ね、そうそうそう、確かにな。
なるほどね、これでもシャチって言われないと分かんないな。
あ、まあ確かにね、あ
のそれぐらい抽象度高い感じにはなってるけども、
ね、
まあいいね、おしゃれでいいんじゃないですかね。確かに。
かっこいいよね。あ、うん、
はいはい。
なるほどね。でもあの俺あとは92から93のあの、うん、でっかシャチがいるエンブレム可愛いんですけど。
いやそうね。でも一番最初のね、J リーグ創世記の時ですね。
ねえ、可愛いですねこのエンブレム、うん。シャチがサッカー頑張るぞって顔してるのも可愛い。
はいは
い
はい、うん、い
やなるほどね。でもね、はい、まあなんかこういう風なのが流行りですからね今ね、うん。
はいはい。
アパレルとかの売り上げとかを考えるときっとね、
そうそうそう、
こういうのを狙っていくんでしょうねきっとね、
うん、なのかもね。なるほどね。
ね、
はいはい、
まあね、こうエンブレム問題は本当にねアイデンティティに携わるところだから難しいですけど、あれだね、うん、あのその中でもあのサポーターと話し合って決めたみたいなところとかはね、あの、
はいはいはい、
なんていうかこうチームの中でサポーターを持ってるところが出てて、うんうん、いいエピソードだよね、うん、
かもね。いいですね、うん、なんか勝手に決まっちゃってどうしようみたいなのあるもんね。
そうね、勝手に決まってさ、はい、でなんか変に叩かれたりして戻すとかもちょっと嫌だしな、
はいはいはい、
話としてな、うん、
そうそうそう、なるほどね、いいじゃないですかね、うん、こういうなんか流れはやっぱりあるのかもしれないね。
ね、うん、ありがとうございます。
あれ F 棟のあの衝撃的なやつは来シーズンからだよね。
そうだね、そうそう
そう、それこそなんかちょっとおしゃれに寄せたやつね。
そうね、あの F と C の間がおかしいみたいなやつね、うん、
そう、でもあれも多分理由があるんだもんね。
まあそうだよねきっとね。そう、まあ多分いろんなデザインってきっとね、あの理由とかあの意図があると思うので、なんかそういうのがさ、ちゃんとサポーターに伝わってるか伝わってないかで発表した時の感じ違うんだよねきっとな、
う
ん、
そうだね、
うん、
はい、
そうやっぱね、思いをね、はい、きちんと伝えた名古屋のフロントが優秀だと思います。なので、
なるほど、
いいと思います。
ありがとうございます。すっとこどっこいさんはそうだね、グランパスサポなんだもんね、うん、
ねえ、はい、
ありがとうございます。名古屋といえばあれだな、名古屋にサラーみたいな人いたよね一回ね。
お、誰だ？
ガブリエルシャビエルだった、
ね、あー、名前は聞いたことあるわ、はいはい、
見た目がねちょっとサラーっぽいんですよ、ね、サラーを髪の毛なくしたらああなるかなって感じ、うん、
サラーのアイデンティティ結構髪の毛に寄ってるとこある気
がするけど、ね、まあね、うん、まあそうだけど
そうかそうか、あとでちょっと写真見てみよう。ありがとうございます。はい、次チャガールさんです。お、同じあれだね、名古屋グランパスの新エンブレムが発表されました、うん、旧エンブレムと比べると簡素化されつつも、かっこよさもあり個人的には大満足です。来シーズンのユニフォームが楽しみですといただいております、うん、ありがとうございます。
は
い、ね、やっぱでも、ね、2人ともいいって言ってるってことはそういうことやね。
そうね、うん。好評なんじゃないですか。いいじゃないですか。
ね、はい、いいですね。そうかそうか。よかったです。名古屋ね、あのエンブレム一新して来季も頑張ってほしいですね、はい。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。次、カピバラさんです。 ユナイテッド対ボーンマスの一戦を後追いで観戦しました、ユナイテッドは点差ほど悪くなかったように見えましたが、ミスしてはいけない場面でのミスをボーンマスが全てゴールにつなげたといった内容だったと感じました。そしてこの試合で私が気になった好きな場面は83分のブルーノがイエローをもらったシーンです。解説の和也さんのあーまずい出たという心の声が漏れたシーンはとても人間味があって好きです。個人的には加瀬谷さんが解説するユナイテッドの試合は豆知識を得られるところや加瀬谷さんの感情がにじみ出るところが好きなのですが、お二方はいかがでしょうかといただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうですかユナイテッドサポの匠さん、
よく見れましたねこの試合を。
はいはいはい、
まあね、加瀬さんの監督解説は賛否両論ありますけどね。このなんかこう人間味のところとか、
うんうん、
こ
う、うんうんうん、
なんだろうな、なんかこう、はい、解説っぽくないというか、
うんうん
うん、そうそうそう、林さんとか戸田さんとかとはまた違う、
そうだね、
解説だよね、それで言うと
確かに、
うん、ちょっとなんかこう、ユナイテッドずっと知ってるおじみたいな感じではあるから、
確かに確かに。
いやでもね、僕も好きですよ、それで言うと。
うん、これはね、カセさん結構好き。
そう、今回も確かにいろいろあったな。確かに、ああ、まずい出たわ、あったし、うん、幻の4点目が入った時も、うん、ああ、4点目だ、みたいな。ああ、4点目だ、みたいな。
もうファンや、家で見てるファンや。
そう。これもぜひ見てほしい。これ、あれかな、ハイライトにあるかな。そう、
はいはい、4点目入った。そうだよね。VR とか
あこれあるあ、これは4。ああ、これ4点目だ、みたいなところとか。あとやたらマルシャルに厳しいところとかね。
あるよね、そういうのね。
まあ、抜かれてますけどね。
うん、
うん、彼に見習ってほしいですよね、みたいな。やたらマルシャル厳しい。
おもろいな、そうね。はい、
まあ、あとは豆知識、そうだね。なんかこう、時々こう、うん、なんか謎レジェンドが中継で映ったりするやんか。うんうん、
はいはいはい。
そういうところをね、なんか、ベンさんとかカスヤさんじゃないと分かんない人も確かにいるからね。
そうだね。確かに確かに。
うん、そういう楽しみ方もある。
うん、うん、何々さん見に来てますね。で、ベンさんが言う。
あ、そうそう。そうベンさんが言うや
つね。よく分かんな、この一瞬でみたいなのあるよ、
うん。そうそう。
ありますね。
ユナイテッドはね、いろんな OB が見に来ますから、そういう時とか確かにね。うん、
確かに。
解説がないと分かんないから。
はい、ね、そう、あの、この前のクリスタルパレス・リバプール戦は、あのヒュー・ジャックマンが見に来ましたね。
本当
びっくりした。レビゼのヒュー・ジャックマンが出てました
、ね。なるほどね、
うん。びっくりしたわ。そうそう。あるよね。ああいうの面白いね、試合中のね、うん。
はい。
はい。はい。まあね、あの、キメロ・フロレンツィみたいな人もいるんでね。全然大丈夫です。
北
川
さんね。
ね、はい、そう。北川さんでもいいよね。北川さんもいいよね。
解説じゃなくて、実況であれやっちゃうのがね。
そうそうそう。
おもろいとこです、
ね。おもろいよね。
一番中立でいなきゃいけない。
はい。いいですよね。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。次、沖縄のブルギーさんです。ユナイテッドよりもマンチェスター違いのシティが、チェルシー戦4-4、リバプール戦1-1、トッテナム戦3-3、ビラが0-1で4戦未勝利、過去6年8ヶ月ぶりらしいと、ルートにもなんとか後半で逆転で2-1でした。ハーランドがあまり決めきれない印象です。また試合中ペップが頭をかきまくるシーンがよく映像で抜かれてます。最後にプレミア閲覧者の皆さんに秘宝です。そろそろ KDB ケビン・デブライネが帰ってきますよと、あとちなみに沖縄にゴンダが土曜日ゴールキーパー教室で来てましたといただいております。
あ、そうなの、いいじゃん、
ありがとうございます。
ライフワークしてるんですね、ゴンダも。
ねえ、やってますね。はい、はいはい、確かにシティもねちょっと勝ちきれない試合が続いてましたが、
うん、そうですよ、
ね、ルートンもギリギリだったっぽいしね、見てるとね、
うん
うん、
うん、
そうなんだ
ね、確かにデブライネ先生がもう帰ってくるじゃないですか。
ねえ、ようやくだね。そう、なんかね、まあ、ちょっと4戦あれでしたけど、デブライネがいないぐらいの充実感があるシティにね、
うん、
デブライネが帰ってくるっていうのは最高の補強だよね、冬のね。
まあね、うん。
いやー、怖いですよ。でも、そうすると、アルバレスどこで使うのみたいな話とかも、ね、あったりとかね。
うん、
ねえ、難しいね、まあ。いい選手いっぱいあって、いて羨ましいですね。うん、
まあでもチャンピオンズリーグあったりね、カップ戦あったり大変ですから、まあまあその辺はうまく回すんだろうっていうところもありますが、
ね、
まあシティがつまずいてるおかげで結構順位が面白くなってますから、
うん、そうだね、確かに。
うん。
いやー。
いいんじゃないでしょうか。なるほどね。はい。はい、ありがとうございます。
逆襲の KDB に期待ですね。
うん、はい。そうだね、うん。はい。
ありがとうございます。 はい、次、キータさんです。お、サッカーキングのリバプール本を読みました。リバプールファンとしては嬉しい内容でした。遠藤には期待しかない。頑張ってほしいです。また第16節終了時点でリバプールはトップにいますが、油断なく走り切ってほしいですね、恭平さん。といただいております。はい。ありがとうございます。リバプール本買っていただいて読んでるんですね。買っていただいてって別に僕何もしてないんですけどね。ね。とても良かったですけど、ムックめちゃめちゃ良かったので、ね、共有できて嬉しいです、僕は。はい。うん、
そうだね。まあ、久しぶりのトップですから、久しぶりなのかな、わかんないけど。
うん。でもね、多分だいぶ久しぶりな気がする。
いや、そうだよね。
うん。
なんか、前半戦苦戦するシーズンが最近は多かった気がしますけど。
そうそうそう。
はい、
それこそ。
折り返し時点でトップにいるのはね、
ね、
完成度の高さがあるんじゃないですか。
う
ん、
ねえ、素晴らしい。ああ、本当にこのまま。だからもう今シーズンこれで終わってもいいです、僕は。
うん、ねえ。まあまあまあ。あとあれで、リバプールだとあれじゃん、マティップが怪我しちゃったね。
そうなのよ。ねえ、マティップが、多分もう今シーズン無理っぽくて。
あ、大怪我なんですな。
そう、前十字靭帯、断裂なのかな、多分。そう、なので。で、マティップって今年で契約が切れるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、だからなんかでも。
一番怪我したくなかった時やな。そう。それで言うと。
マティップはさ、もう、リバプール 1.0 時代からのさ、大功労者じゃない？そう。だから、手厚く、厚く、こう、何か、こう、配慮してあげてほしいなって思ってたんですけど。
そうだね。そう。なんか治るまで延長とかね。
そうそう。なんかね。
あってもいいかもね。
そう、リハビリが完治、リハビリが終わって完治するまでは、ちゃんとサポートして契約続けますっていうのが出てたので。
ああ、よかった。は
い、そう、すごいよかったなと思ってるのでね。そう、マティップ残ってほしいけどね。まあ、その辺難しいだろうから、まあ、どうなるかわかりませんけどね。ええ。そう、少なくともいい形でね、マティップには、リバプールを出ていくなら出ていってほしいし、残るなら残ってほしいしって感じかな。
そうね。
うん、はい。
このままフィル・ジョーンズ兄貴みたいに。レジェンド化してもいいんじゃないですか。
ねえ、ねえ、フィル・ジョーンズ兄貴。フィル・ジョーンズ兄貴は今は何されてるの？
フィル・ジョーンズ兄貴は怪我を治しながら、リハビリをして、
うんうん、
で、一応選手登録だけど自分の試合の解説をして、で、無事対談して、今、アカデミーのコーチかなんかになったような気がする。
そうか、そうか。よかったです。そう
そう、ジョーンズ兄貴はしっかり裏方に回りましたから、そのまま怪我を治して。
仕事見つけられてよかったです。はい、
そう。まあ、そんな感じでね。
ね、
はい。頑張ってほしい、
うん。なってほしいね、うん。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ次行きましょう。小太郎さんです。前回の放送でジュード・ベリンガムさんに呼ばれた気がするので送ります。好きなセレッソの選手はということですが、3人挙げたいと思います。1人目は、選手でなく監督ですが、セレッソが2冠を達成した時の監督、ユン・ジョンファン監督です。なんといってもセレッソ大阪になってから初のタイトルをもたらしてくれた監督です。2人目は香川真司選手です。セレッソではもちろんドルトムントやユナイテッド、日本代表としても活躍し、日本のサッカー熱を高めていった一人だと思ってます。来シーズンは清武とのコンビに期待です。そして最後にマイク・マセイヤ選手です。最近は日本代表にも選ばれています。もともと右サイドバックは松田陸選手がしていたのですが、攻撃的な選手のためどうしても守備が不安定だったが、マイクマの上下の運動量によって良くなっていると感じるからです。こんな感じでよろしいでしょうか、ベリンガムさん。最後に、e フットボールが最近のアップデートでマイリーグというのが新しく追加されたのですが、それがマスターリーグみたいな感じです。また、超強力な選手も今ログインイベントをするだけでゲットできるので、ぜひしてみてください。長くなってしまいすみませんでした、といただいております。ありがとうございます。
はい。まあ、セレッソの選手たち紹介いただきましたが、
うん、
はい、ジュード・ベリンガムはどうだい、これを聞いて、君のアンサーも待っているぞというところだね。
そうだね、せっかくアンサー返してくれたからね。うん、
ね、ユン・ジョンファン監督に、シンジ・香川に、うん、で、マイク・マー選手ですね。はい、まあ、監督にレジェンドに、若手に、うん、確かにいいんじゃないですか。なるほどね。
いいですね、確かにね。はい、そうか、そうか。ね、e フットボールも追加されてますけども、マスターリーグか。
ログインなんかあれか、10日間ログインすればメッシーみたいな、ああいうやつ。
ああいうやつね。はいはいはい。ねえ、すごい。きっちり宣伝されてますけどね。
イーフトも全然わかんないな。前も話したかもしれないけど、僕が始めた時はね、
はいはい、
一番最初に始めたら全員ジェリーミナもらえたんですけど。
地味だな。 チョイスが。
一番最初にガチャすると必ずジェリーミナが出るって。バルサ時代のジェリーミナが出るってありましたけどね。
ジェリーミナ確定ガチャ。
そう。そういう演出じゃないんだけど、僕調べたとね、周りみんな始めると必ずジェリーミナ出るってありました。
じゃあ 100なんでしょうね、きっとね。
そう。
まあまあ、いいなぁ。
なるほどね。リフト。いいんじゃないですか。マスターリーグも沼ですからね。
やりすぎ。ね、朝リーグもやっちゃうよね。ずっとね、ありますね。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ次いきます。小川リノスさんです。たくみさん、京平さん、リスナーの皆さん、その昔、ペンネームを使って交流していたお仲間たちから、いつからかマリノスさんって呼ばれることになってしまった経験のある小川リノスです。私がマリノスではないんですけどね、と。さて、サッカーレジェンドと出会った話の続きですが、昔、新横浜に勤務していた時に、ランチの後、今はもう亡くなってしまった駅前の本屋に立ち読みをしていたら、どこかで見たことある体格のいい人たちが大勢入店してきました。よく見たら、新幹線で遠征に出発するために駅に集まってきたマリノスの選手たちで、その中には元日本代表の今は亡き松田直樹さんや、中西さん、栗原さんもいました。突然なことと、マリノスが好きすぎて何にも声をかけることができなかったことを覚えています。他には先日日産スタジアムでの観戦後に仲間と飲んでいて帰ろうとみんなで駅に向かっているときに前の方で転ばれた年配の方がいらっしゃったので声をかけたらその方がマリノスのレジェンドでフリーキックの名手の木村和志さんでびっくり、こんな出会い方もあるんだなと思いましたとさおしまいインモービレといただいております。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、アリカントチェ、ね、
はい、ありがとうございますね。すごいね、アンサーがあったね、うん、
なるほど、あ、いいですね。なるほどね、確かに駅とかね、その本拠地近くの駅とかでは、うん、ありますよね。結構住んでる人も多いですからね、その周りに。
そうだよね、確かにね、うんうん、
僕も昔予備校通ってたのが浦和の近くだったんですけども、
はいはい、
浦和のパルコに行くとね結構いましたよ、うん、レッツの選手たちは。
へえ、そうなんだ。
そう、あんま詳しくなかったけど、なんか外国人助っ人ばっかり気づくんだけどね
でかいから
うん、そうそうそう、よくいましたよ、うん、やっぱり。
へえ、
浦和にみんな住んでるんだね。浦和マンションがいっぱいあるから、まあね、あの辺に。そうそうそう、
うんうんうん、そうかそうか、なるほどね。
一回浦和の超いいマンションの超上の階をなんか2部屋ぶち抜いた物件みたいないきなりこう出た時があったんだけど、
はいはいはい、うんうん、
すごくない？2つぶち抜きのさ、なんか
そうだよね、
1部屋じゃない、そう、誰かなと思ったらちょうどね坪井が移籍する時だったんだ
よ旧坪井亭、
そう、坪井先生が今解説としてちょいちょい出てきてますけども、
はいはいはい、
まあ、レッツレジェンドのね、そう、
なるほどね、
坪井が確かねレッツから移籍する時に、
なるほど、
ま、もしやみたいになったのは覚えてますけど、
はいはいはい、ありそうだね、
真相は確かじゃないよ、そう、
うんうんうん、
まあ、あれだけレジェンドだったらあるだろうって感じはありましたけど、
まあそうだよね、坪井選手なんてね、日本代表選ばれるぐらいのね名選手ですからね、うん、はい、あるよね、なんかあのさ、ファンがゆえにちょっと逆に声かけられない時みたいのってあるよねっていうのを今見ててめっちゃ思って、あの、僕あの高田馬場を歩いてる時に、あの好きなバンドのバンドマン、あ、好きなバンドのボーカルと確実にすれ違ったことがあって、あ
ので
、
なるほどね、
そんなに売れてるバンドではないんですけど、うん、あのずっと昔からライブ行くぐらい好きなので、はいはい、でなんか多分新宿近辺に住んでるっていうのはなんとなくあって、うん、で、うん、どうやらその高田馬場にスタジオがあるらしくてそこでよく練習してるらしいんですよ、っていうのを後から知って確信したんだけど、そう、もうねめっちゃ後ろ振り返って見ちゃった、どこ行くのか、うん、
なるほどね
声かけたかったなっていうのはねありますよね、突然
と会っちゃうみたいなのあるクラス ね、
はい、突然だとねありますよね。
なるほど、
はい
はい、
はい、という感じですかね。
ありがとうございます、はい、すごい、
ありがとうございます、うん、で、いや、
はい、
では最後かな、はい、スパージーはゴリゴリさんです、はい、お疲れ様です。先日 Spotify まとめが出てましたが、今年僕はフットオンエアを7538分聞いてたみたいです。 Spotify によるとすごいね、上位 1% らしいです。12月もいっぱい聞いてるので、もっと時間は伸びていると思います。去年との違いはお便りを送り出したことですかね。フットンエアが自分の生活の一部になっていることを改めて実感しました。といただいております。ありがとうございます。嬉しいお便り。
はい、 なるほどね、Spotify まとめありましたね。
ね、出てたね。なんかあれ配信する側もね出てるんだよね。
そう
僕ら側もね、
やっぱたくさんの人に聞いてもらえた一年だったと思いますよ、確かに、
ね、なんかね、
まあ、去年のそうだね、年末ワールドカップがあって、そこで一気にこう聞いてくれる人も伸びてっていう一年ではありましたから、
うん、
そう、新しい人にも聞いてもらえてよかったなって感じはありますけどね、
ね、うん、そうだね、そうそう、なんかさ、最高総合ランキング、Spotify の総合ランキングに乗って、のところの順位みたいのが出て、
はいはい、
なんか180ないって書いてあって、はいはい、さ、Spotify の総合ランキングってさ、めちゃくちゃ壁が分厚いじゃない。で、僕は勝手に乗ったことがないと思ってたんですよ。
全部の全部のランキング、ね、
全ジャンル、全ジャンル、そうそう。
すご
い。ね、に、と思ってびっくりして、勝手に、なんだ、見れるじゃない。サイトとかで見れる、はいはい、ランキング見れるサイトがあるんですけど、で、チェックしてて、いつも200位までしか載ってなくて、県外で、まあ、それはそうだよねって思ってたんですけど、
はいはい、
そう、まさかの1回、なんか乗ったことがあるらしくて、すごいじゃんと思って。
何回だね。なるほどね。
ありがたいですけど、ね。ワールドカップ時期のやつだった。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
そうなんですよ、はいはい。っていうのでね、そう、なんか、ね、そういうのがいろいろまとまったりとかね、新規リスナーが何パーセントみたいな話とかが出たりとかするので、実は僕ら側もいろいろ見れてるんですけど、めちゃめちゃ励みになってます、本当。皆さんのね、あれのおかげで見ていただいてありがとうございますっていう気持ちでいっぱいですね。
だいたいスポーツとかサッカーだと、まあ、上位多分 2,3 チャンネルぐらいにはだいたい入ってると思いますし、
うん、スポーツだね。
で、アップルの方も、まあ、だいたい 2,3 位ぐらいで多分ね。
ね、は
い、
そう。
まあサッカーポッドキャストといえばみたいなとこはちょっとずつね、認知はもらい始めてるのかなと思いつつも、まあ、まだまだ、ね、うん、できることはたくさんだと思いますから、は
い、そうだね、いろいろやっていきたいですね、うん、
はい、まあ、まずは今シーズンちょっとね最後まで続けてみて、
うん、ね、いろいろ
感じかな、
うん、やっていきますので、はい、はい、引き続きお願いしますし、12月もいっぱい聞いてくださってるとのことでありがとうございます。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。じゃああれかな、ピッツァルトークは以上です。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ほい、じゃあそんな感じですね。今週もありがとうございました、まあ、この試合が終わった後からまた、うん、あ、この試合じゃない、この放送が終わった後から、
うん、
実際にまた試合が始まっていくわけですけども、直近のプレミア17節かな、う
ん、はい、はい、
同様の朝からあるんですね、これ公開されて、翌朝5時から初戦ありますね。フォレスト対、ノッティンガムフォレスト対トッテナムがありますね。
おーい、はいはい、本当だ、あるね。
ま
あ、
その辺の試合とか、まあやっぱり今回は、なんといっても、フーチオンウェアダービーだと思いますから、はい、大きいところで言うとね。
そうだね、
はい。アーセナル・ブライトンとかも、あ、でも、そうだ、このタイミングで冨安先生は怪我してしまいましたから、ね。
あー、そうか、そうだ。
マッチアップは難しいのかな、ね。
そう、
右サイドバックと左ウィングのマッチアップはちょっと厳しそうな感じはありますけども、
そうだ ね、残念だね、うん、確かに
ちょっと見たかったけども、うん、はい、ところとか、まああとは、そうだね、
うん、
まあ、アストンビラは、そう、ちょっと最近ビラ注目しちゃうんだけどね、やっぱりアストンビラはブレントフォードとの一戦ですね、
うん、
はい、レシティはパレス、なるほど、はいはい、いいじゃないですか、引き続き面白いんじゃないですか
ね、
はい、
そうそう、楽しみですね、うん、
チェルシーは落とせないですね、最下位シフィールドとの一戦ですけども、ここもどうなるか気になるとこですね、
はい、これ落としたらマジで再来週、
この結果次第では、そう、どうしようチェルシーがお便りテーマになるかもしれないですけども
ね、
はい、うん、シェフィールドはね、確かあのレジェンド監督が戻ってきたんだよ、確か、
はいはいはい、
名物監督、まあ、名前と忘れしちゃったな、あのシェフィールドを昇格させた時の
方、ね、うん、はいはいはい、
うん、超人気のあの監督、ちょっとそれだけ調べよう。
ね、あれですよ、だって。
バスとか普通に乗ってるみたいな監督ね。
はいはい。あのリバプール戦で確か、あの、復帰だったんだよね。
そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。
そう、勘弁してくれたこと、あの、
そう、クリス・ワイルダーですね。
はいはい。
帰ってきましたよ。はい。
ね、そう、あの、大体さ、あの、解任ブーストみたいなのあるじゃない。よくあるやつ。いや、マジ、このタイミングかってめっちゃ思ったもんね。うん、そうそうそう、
まあまあまあ、ちょっと巻き返しに期待ですね、最後ですけど、
ね、楽しみですね、
はい、
うん、
はい、まあ、そんな感じで、次節プレミア17節注目カードはリバプール対マンチェスターユナイテッドだと僕たちは思っておりますので、その結果 冒頭でお話しした通り、ステッカープレゼントキャンペーン的な感じで勝敗予想もお待ちしておりますので、引き続きお便り待っております。
はい、フットンエアダービー、またの名をナショナルダービーね。
そうだね、まあ、伝統の一戦ですから、はい、ね、うん、そんなとこですね。はい、はい、でもちろんあのドンキーコンガのお話ももちろんですけども、ピッチサイドトークもひたすらお待ちしております。まあ、はい、お便りテーマ以外の話したいタイリーグ情報、相談、小ネタ、フリーテーマ、いろいろ待ってますので、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ではこの放送を聞いて楽しんでいただけた方は、フットウェイの番組レビューよろしくお願いいたします。 Spotify または Apple Podcast から MAX 星5で評価できますので、ぜひ星5でよろしくお願いいたします。
はい、はい、
ではではそんな感じですね。はい、うん、また来週この結果、ナショナルダービーの結果も楽しみですけども、
そうだね、
仲が悪くなったらすいませんって
感じですね。オープニングトークがなくなってるかもしれない。
もうそれはないかもしれないですけど、まあまあそんな感じで週末もサッカー楽しんでいきましょう。
はい、
それではありがとうございました。バイバー、イオビ
バイバイ、ジェティ
ーチ、ありがとうございました。
ありがとうございました。